今日の一言、姉子でーす。先週は特殊任務のため番組に間に合わず失礼しました。ところで先日スイカの上手な切り方についてお話ししましたが、今日はトマトの上手な切り方をご紹介。トマトはくぼみに沿って包丁を入れ、ジュルッとしたのが出てきません。人によってはお尻の割れ目と呼ぶ人もいるようですが、あれはくぼみです。割れ目と呼んではいけません。ぜひお試しを。それでは始めましょう。
ACB
サニーデイ
サタデイ。
サクセス
ACB
サニーデイ
サタデイ。今日のテーマは
サクセス。ふっとらが騙さみんな、
うん、
シャシャシャ振って叩くんだよ。、
はい、で先ほどのねそのサクセスというナンバーは、うん、秋丸印さんからのリクエストでした。
イエーイ、
はい、リクエストありがとうございました。
今日のテーマは海の話
です。ではお天気の情報から参りましょう。今日の予報は曇り、ところにより雨の予報です。そして明日です。明日は曇りで夕方からは晴れ、ところにより明け方までは雨でしょう。ね、明日は日中の予想 最高気温28度沿岸部ですけどもという予報になっております。
久々にエアコンつけれるか、
ちょっとまた暑くなるね、
うんうん、昨日と今日つけてないから。
いやでも30度下回ってればとりあえずいいかって思っちゃうよね、
うん、
その前の週がすごかったから。
そうそうそうおいおいおい
みたいな。
でうちちょっと小高いところにあるので、
風通しとかいいですか。
めっちゃ夜気温下がるんで。
あそっか、
朝起きれば寒いっすよ部屋。
羨ましいな、
うん、なので、うん、昨日はどうかなと思いながら窓全開で寝たら3ビゴット。
寒いでしょ、
うん
うん、
でその前の週はもうタオルケットすら乗せたくないくらい、エアコンしてても、
うん、
で一応寝冷えしないように29度設定で、
うん、
それでもなんか苦しくて途中で下げたもん、
うん、無理だった。私もそういう、こう体に優しい温度はその週は無理だった。もう25度とかに
25
しないと、うん、あの部屋はっていう、う
ん、ああね、まずね、
感じになっちゃって、
チミ毛量大臣もあんまり暑くて逃げてったんだよ多分。
これこれこれ、
あーそうか、それであっちがったんだ、
ね、
あいつら涼しくなればキュアダリいるんでねえか。
あなんかねいる感じする、
う
ん、
だからね、
帰ってきてるな、
帰ってきてるな、お盆だしね。みんな墓参り行けよ。
はい、
ACBとか聞いてる場合でねえだい。うっさきゃー、
聞いていただいてる方本当にいつもありがとうございます。
聞きながら行ってけれ、
出す出す、ありがとうございます。さあでは姉子さん、
あり
ますか
海のね話としてね、うん、いろいろフェイスブックコメントいただいたんですけど、すごい話が一つ来ました。
おい、
ね、ブー、これ記憶あるんじゃないかな。ね、小賀のね、
うん、
キリン亭の、
うん、
宣伝するから、
まあ、ぜひぜひ
小賀のキリン亭っていう美味しいね、うん、
はい、
食堂レストランがあるんですけど、はい、そこの社長さんね、伊藤社長がね、海といえば ACB 開局当時、
うん、
夏限定で、
うん、
下浜の海の家ことぶき、あこれあれじゃない、レイナの曲のことぶきあたりですよね。
ですよ、
下浜ベイベーのことぶきをサテライトにしたオフショアトゥルーパーというライブ番組がありました。
ありました。
パーソナリティは今をときめくシャバダバオさん、
はい、
そして俺、
うん、
自分で言うのもなんですがいい番組でしたっていう、ね、
本当、
えどんな番組、気になる気になる、あ本当聞いてみたい。
ブーさんのあの顔のこのシミはオフショートルーパーでできた。
あマジでそう、やけどし、やけなった。なんとオーパスで番組するわ、海で番組するわ、
ね、アクティブだね。
アクティブで、うん、伊藤さんとはどういうつながりで、 あちょそっち系の、はいはいはいはい、
ね、あの大町ザップの、
はいはいはいはい、
だからいろいろね番組にも来てくださったりしてて、まあそういうご縁があってね、
うん、
ぜひこういう企画あるからってね、あの、うん、あのぜひお願いしますって。
ゆうちゃんでも長いんですよ、うん、
あそうか、東京で当時知らないんだもんね。
当時私は当時知らないんだけど、
そうか、私たちの方のね、
私は仕事場で会って名刺交換をして、
あそれで、
そう、それで、
あ、私たちとしてみればもうあの大町の伊藤さんなんで、
うん、あそうなんだ、
もうザップの伊藤さんなんで、
なるほどね、キリン亭ではねえんだ、私はキリン亭の伊藤さんなんで、うん、
まあキリン、まあ、今キリン亭ね、あのもう経営者として、ね、うん、あの華々しい、いろんな、
なるほどね、ね、そっか
やってらっしゃるのは存じ上げております、伊藤さん
っていうことは何年
前、久しぶりです
、前開局当時って言ったら
19年も前なの、
約20年、
いやちょうど先週その話してましたよね、我々、
あ、
じゃあね、姉御さんが、
うん、
あの匿名任務の時に、
うんうんうんうん、そっかそっか、下浜って、
いやーいかったっすよ、
そういえばうちらビーチバレーやってる頃とかにやってるってこと、
え、そうなの、いやー
下浜とデトだったんですよ、会場がいつだかね、
プレイやってる姉御さん見たかったな、
だからそれ あのテレビ中継の解説はアナウンサーたちだけど、現場の中継、
うん、
おっとサーブを打ったとかっていう、うん、あのあれが私方のコートダバオド、あダバオでねえや、あのバディオとユージと井川だったんですよ。
ああなるほど、
うん、やつらが我々の試合の解説を、そうガレージサウンドストリートの2人ね、うん、それで私ちょうど背中にさ、
うん、
あのお灸のちょっと治療、腰の治療で、あの今オリンピック選手たちも時々あの肩のところに丸いこう大きいし、あのきそうそうそう、あれ背中にいっぱいで、テントウムシの星を持つ女アネゴのサーブとかって言われたりしてね、
そうなんですね、
そういうちょっと思い出がある下浜、デートだったかな、下がどっちがやってるの分かる、あのなんで下浜がって言うんだ、なんかね雨降って海岸、会場だった海岸が全部流されたの、そう、そういうことがあってね、
ビーチバレーの姉御さん、うん、
最初下浜だったはず、
うん、
それでエリアが大きいデドに移ったんだ、うん、だから初期の頃は下浜でやったもん
ね、
うん、
本当かっこいい番組でした、
おっしゃってた、本当聞きたい、後でじゃあ聞かせてください、うん、ねえ、
ダットからどう起こすかですけどもね、
シャバ君と伊藤さんの掛け合い見たい、聞きたいし、
あのね、一人ずつ、
あ、一人ずつ
持ち回りな感じ、
あ、そうなんだ、へえ、なるほどなるほど、
でその海っぽいね、
うん、
あの渾身の選曲がまたかっこよくて、うん、トークも爽やかでね、
あ、じゃあ伊藤さんのさ
憧れの番組
の曲とかちょっと知りたい、
だから現地はやっぱりちゃんとこうちゃんとっていうか、やっぱり音楽を分かる人たちが精鋭部隊でやってたので、うん、私は外されてましたね、
うん、だってほらそこってさ、ことぶきって昔からさライブとかもやったりしたったじゃん、
うん、
ね、
だからすごいね、
おしゃれな
お理解、ね、
イベント、そうそうそう、うんうん、分かる分かる、
うん、
ね、あ、ほんだ、へえ、
じゃあちょっと、
うん、
ね、そういうのやりたいですね、またね、姉御さんもぜひやって、
コロナが落ち着いたらね、
うん、海辺で喋って、
海辺でオフ会とかもいいよねって、うん、みんなで、
うんうん、
その辺さ落ち出る木戸川で火を起こして肉な、
うんうん、焼いたり、
そこら辺さ落ち出る貝焼いたりしてさ
おっさんね、
その辺さ落ち出る貝、ね、これ毒だかとかって言いながら、おめえ試してみれとかつって、あのおじでるわかめとか拾ってきて味噌汁作ったりな、
ああ、
そういう、
味噌汁、
ワイルドな会をしたいよね、
う
ん、
そうだね、
食材は現地、
はい
はい、ああ素潜りすればメダカぐらい、うん、メダカでね、なんかいるんだよね、ちっちゃい雑魚ぐらい、うん、カニとか、ね、そういうの焼いて食べるとか ねしたいね、
はい、わあ素敵、ありがとうございます、
そしてあの DJ を時々しながら、
うん、
私たち DJ やるときお面かぶらないとね。
そうだね、
うんうん、もういい加減なんだバンバガでやってるねがとかつって我が物離れていくからちょっとお面かぶって、う
ん、あのそうですねなんかそうなんですよ、
ね、あれって声聞けばバンバだと思ったけどつらみだっけやっぱりバンバだったみたいな、うん、そうなると困るんでドレス
ということですね。
生ハゲのお面かぶってやるのか、
うん、暑い、まあ、マスクね
変わらねって、うん、おい
変わらないの、
うん、あそう伊藤さんの話で終わったそうそうごめんごめん続きもありますよ。
そうですよ、
続いて土井姉さん。泳がないというか泳げないので毎年海には行くんですけど海岸をちょこっと散歩するだけです。今年はコロナの影響で近場で済ませちゃいましたが、うん、砂浜散歩するだけでも結構気持ちいいですね。じゃあ昼寝するの好き寝そべって、
うんうん、
あの波の音聞いてじりじり照りつける太陽にこんがり焼かれながら、
うん、
あっちあっちでも気持ちいい、あの潮風気持ちいいですよ、
うん、
そして波のザザザザザザザ、
うん、
うるさいところはちょっと あんまり嫌だけど静かなところだったら最高、うん、それだけで最高、
うん、波音潮風の中、うん、こうねゆったりのんびりいいですね。で
帰る時ちょっとネパネパするけどな。
そうネパネパね
潮で
そうそうし塩っぽいって感じがね
なんかしょっぺーみたいなね、うん、
しょっぺー感じが
でもそれもやっぱり海って感じでね、
う
ん、
そうそう、
いいっす
よね、海ってきたっすよみたいな
ちょっと舐めてみろしょっぺーやーみたいないい塩梅だよみたいな、ね、はい、うん続いて、はい、田口さん、
はい、
印象深い海といえば、うん、黄色い海と書いて紅海
すごい
とそれからこれなんだ渤海渤海、うん、これ中国大河である黄河の影響です
ごい
海水が真っ黄色黄海は
黄海本当に
黄色いんだ人家は人家は人家は人家は人家は人家温度がなんかインチョン、
うん
インチョン川沖から緑色になって大陸に近づくにつれ黄色が強くなってます、
うん
中国当局の指示では船は北に迂回して、旅順ってあれ戦争で旅順 あったじゃんね、
うん、なんかありましたよね
満州事変でなくて満州満蒙開拓団とかで旅順の海とかなんとかって出てきた気がする。
うん本読んでるんですよ。
後悔したのですが、
はい、
両島半島先端の203高地付近の風景は男鹿半島の本山、
はいはい、
男鹿三山をハゲ山にしたような姿で意外にも男鹿半島に似てました。へえ渤海の天津信仰は海水が薄められて汽水となって汽水ってあの汽車の木ね水となって水際でも植物が生えてました。
はい、
日本の海の常識が通じません
でしょうね。やっぱ世界の海って
田口さん中国行ったことあるの、
ね、すごい規模だろうね。
すげえ
すごいそうだ ね
で大きさとかひどさとかさ、
うん、
だって川がさ海みたいだしそもそも、
うんうんうんね、川が海みたいだよ ね本当だからこれってみたいな、うん、川ですか、
う
ん、みたいな
本当そうだよ、うん、ありがとう
ありがとうございます。スケールの大きいお話、
大きい話をね、
うん、
続いて今川さん。
はい、
海水浴は大人になってただの1回10年前に行きました。
うん、うん
友達に誘われて行きました、
はい、
その友達も数年後に亡くなりそれ以来行ってないな、
うん、
彼生きてたらどうだったかな。タトゥー入れたいとか言ってましたよ、
うん、
半覚醒大人になってそれはそれで楽しかったでしょう、うん、っていうね、あちょっとやんちゃなお友達だったのかな、
うんうん、ね、
ね、そういえば昔よ、うん、下浜にうちの父さん あの職場 の、
はいはい、
あの保養海の家、
うん、
それコトブキで願ったのかな。
本当に、
うん
うん
うん、にで行って、
うん、
でその目の前の浜辺で遊んでたんですよ、うん、家族と、
うん、
幼稚園 くらいか小学校低学年くらいの時、うん、その時にさやだらどね、あの体にカラフルな模様、背中にいろんな模様が入ってる人とか、あと手首まで模様のある人とか、あの足首まで、そういう人結構いたったんですよ。
いる時はいる、
海だから
でしょ、海
だから
ですから、
うん。それでさ、すげーと思って見てた記憶があるんですよ、子供ながらに。よくなんか話しかけなくていかったなって思ってるけど、
まあまあ、うん、まあ
父さんいるから大丈夫ですけど、ね、でもそういう人たちが見なくなったなって、足首までとかさ、あのあれよくさ、あのじいちゃんがださ、あのなんていうんだ、ももひげ、
うん、
太ももの長さとか、うん、でシャツもさ七分袖とかって捨ててこと、ちょっとこの V になった、うん、あのガーゼのシャツみたいなやつの、あの七分袖のあのタゲで模様あるんですよ。それがさ、すっげえ、
ちょっと待って、モノホンな話だと、
フグ着てる、そう、フグ着てる人だと思
って、モノホンな話だから、ちょっと
新しい水着かと思ったったっていう
子供ながらにね、
そう、
あー、なるほど、ね、
すっげえタイトな水着みたいな、
なるほど、なるほど、はいはい、
うん、
とか、まあまあ、ちょっと
それもでも昭和の、中盤ぐらいの風物詩だったと思うよ。
わ、うん、かるわかる、うん、そういうのありますよね、
うん、そうそうそう、
私も言葉に出すほどのね、あのあれはあれですけども、うん、あれはあれっていうか、ね、
だって子供
と一緒にますけど、
子供と一緒に遊んでるんだもん。だから全然、ね、あの普通のおじいちゃんだったり、
うん、
お父さんだったり、
う
ん、
そうそう、いろんな歴史がね、うん、人にはあったり、
そうそうそう、そういう人たちが来てて、うん、なんか水代わりとかさ、子供たちがやってるの見ていいな、いいな、肩へでけねがなとかって思った記憶があって
まずね、
そう、
まあ、いろんな
印象深かったね、うん、子供の心に印象に残るじゃん、やっぱそういう、
まあ普段見るもんじゃ、
見るもんじゃないから、
ね、出会うこともまず、まあまあ普段の生活ではないんでね、
そう、そう、海での思い出で真っ先にそれが浮かびました、私、
なるほどね、
うん、
私、
ヤシコブは何、海のない地域だけど、どこまで泳ぎに行ったの。
宮沢海岸ですね。
あ、一番綺麗なとこじゃん。
で、私子供ながらに宮沢海、なんでこんなに浜辺っていうか、あのずっと遠浅じゃないですか、
うん、
割と、
うんう
んうん、遠浅だと思って、なんかずっと遊びに走ってってもいいと思って感動したのを覚えてます。で、あと父が、うん、まあ、私小学生とかもっとちっちゃかったかもしれないんですけど、うん、すごい横泳ぎしてかっこよかったって
横に泳ぎ、
横に泳いで
かっこいいが、横泳ぎ、
いやいやていうかまずね、
うん、
泳いでる父を見たことがなかったんですよ、うん、まず、うん、めったに、
うん、
プールもだってほら、うん、自分友達と行くし、
うんうん
うん、父泳いでると思ってね、それが面白かった。なんかいや割と父運動神経いいと思ってね。
なるほどな、宮沢海岸でなんて贅沢だな。うちら子供の頃はもう下浜オンリーだったな。
うん、いや、あ、そう、下浜やっぱりね、うん、ほら何周のエリー、 あれ宮沢じゃないですか、宮沢海岸じゃないですか、
釜屋浜、
あ、そっか、この人海の子だ、
釜屋浜とか、で、あ、デドだ、デド、
あ、そっか、で、あ、そう、お近くに海ありますもんね、うん、あ、そっかそっかそっかそっか、なるほどね、
デドだ、
うん、あとは男鹿のこう岩場で遊ぶとかね、うんうんうんうん、そうそう、すごい、やっぱり私年い、あの父母が割と年齢いってからの子供だったので、うんうん、あまりアクティブな遊びをさ、なかなかなかったんですけど、うんうん、そんななんか父を泳ぎ出したから受けてねパパかっこいいみたいな、そういうのが衝撃的に、うちの母はほとんど無理して言ってましたね、うん、
まずおばちゃんなじって大体がふぐ着たまんま、
うんうん、
あの不思物の上さ日傘さしていて
そうそう、あ、やっぱそうですか、
うん、で、あの子供たちだけよ遊ぶってば、
ね、
うん、で父ちゃんがこう監視員みたいな、
そう、横泳ぎ、
うちの父ちゃんは平泳ぎっぽいやつやってました。
あ、ね、うん、あ、やっぱりですね。
顔を上げたまんま、
うん、
でやってたのを覚えてる。
やっぱね、みんな、ね、お父さんお母さんも泳げるんだよなって当たり前のことなんだけど、 なんかびっくりしたっていう、初めて
見た。だって親世代は川で泳いで魚取ったりして遊んでた世代だから、
うんだねうん、得意なのよね。
あのなんだ、正しい泳法は身についてなくても浮かんで進むっていうことは、あと潜るっていうのは多分どの親もできてたと思うよ、うん、そう自然でほらあの食物を取るためにとか、うんうん、戦争中だっただろうし、うん、で遊びの道具だってなかったろうから、うん、山だったり海だったり川だったりっていうのが全て の, その生活の場だから、潜ってタニシ取るとかさ、土壌取って食べるとかっていうために潜る必要があって、うん、で泳ぐ必要があって、うん、でクロールとかバタフライとか背泳ぎとかってそんなのはできないけど、適当泳ぎだから多分ヤシコバの父ちゃんも横泳ぎっていうのはやっぱりなんかその遊んでやった、うん、
自分で編み出したのかもしれないね。
なんだもしかしたらこういうや、こういうやつだったかもしれないよ。
なんか犬かきみたいな、
犬かきの泳ぎみたいな、
こんな感じでみたいなね、うん、あのね、おかしくてさ、なんかそれを思い出しました、
ね、面白いですね。
でもあれですよね、やっぱり当時のその水着とか、うん、まあ昭和なんでね、
なんかさ
昭和レトロな、うん、水着とか思い出しませんか。
あのね、あの
父母
今だったら、うん、普通にありえるけど、うん、一時期こうハイレグがすごい流行った時期あったじゃない。今はあの一部丈とか、むしろ桃までの丈とか、うん、そういうやつ、うん、でもちろんおしゃれでビキニもあるけど、ビキニもあのボクサーパンツ系のやつになってて、ハイレグじゃなかったりするんだよね。売ってるのはあるかもしれないけど、でうちらの親世代は多分セパレートなんですよ。
セパレートだ、
セパレートで、うん、どういうわけか、うん、ここさ、
うん、
あのまだのちょっと上のところに切り返しあって、そこからこう水な、何のためにあの穴みたいなやつあったんだろう、
あれ何なんですか、
ね、あれ何だったんだろうって。でその後私ほらね、スイミングとかに関わるようになって水着、うん、いろんな水着見てきたけど、あの仕様はもうないんですよ、うん、昔のスクール水着ってどういうわけかの窓の上のところに切り返しっていうか切れ目があって、うん、ね、あれ何のためにやったんだろうね。
なんか入れ仕込むの分からない、
分からねえんだよ。それがデザインなのかね、デザイン、うん、うん、そう。でもなんか親方もそういう本当にシンプルな形の色の水着を着てたような気がする。紺とかあんまりおしゃれなやつってね、願ったんじゃない。
でもだからあの大人になってから水着って、うん、私は、うん、アウトドア派では正直ないので、うん、水着を買うこともなくもうこの年までなっちゃったんですけど、うん、私妹見てて、うん、妹も全然アウトドア派じゃないんだけど、やっぱ子供ができてからどうしたって一緒に行かなきゃいけないと、
うんうんうん、
無理して水着買ったわみたいな、
うんうんうん、
だから父母もそうやって頑張って水着買ったんだなと思って、うん、それを思い出しても面白くて、ね、うん、なんかでそれをさ自分でつけて遊んでみたりとかしませんでした、
うん、そうわかんない、
あれしませんでした、イエーイとかつって、ああそういう私だけ、うん、でも姉子さんね水着の専門家だからね、あのまずさ、
まあまあまあ、まあ、
いろいろ
ね、種類は違うにしても ね、
まあ、そうだね、
うん、
あのそのなんだ、エクササイズ、なんて言うんでしたっけ、うんうん、エアロビクス、え違う、
アクア
ビクスの中の、
うん、
姉御さんがこうおあの着てらっしゃったのはその中でのね、うん、水着でしょうけどね、
全部水着、
えちょっと姉御さん、えじゃあ、え私だからね水着持ってないんですよ、うん、大人になってからの、
うんうん、
作る水着ぐらいしかなくて、
うん、
そうハイレグってどうやって履くんですか。
いや普通にただあのくれてるだけ、あの
ねえねえ、そんなこと放送で聞いたらダメですよね、ここをどうすんですか。
そう人によって何もしなくても大丈夫な人もいるんで、
あ
私の場合は全然大丈夫でしたけど、
あ
であとそのなんていうんだ、
だって
ずり上がったりとかっていうのはあんまりないですよ。
あ
そのまま、うん、
お
そうい
や私なんかここ
だって足のところがくれてるので別にここが狭いわけじゃない、
あ
こっちや
股間部分をちょっと心配しました
。骨盤の一番高いところに向かってくれてるのでへそに向かって縦になってたらそれ大変だけど斜めに行ってるんで、
あ、大丈夫、
うん、それは全然。ヤシコバは何の心配をしてるのかよく分かんないですけど、ああ男の人はね、ももまでもじゃもじゃの人もいるからね。
あれ、あ、そうだよね、男性、
でも男性はあまり気にせずそのまま履いてたと思うけど、もう女性の、どの、でも女性の場合はそういう、だから心配に、そう履いたことない人は心配するかもしれないけど、私たち職場でそういったものを使ってた人にとっては何の心配もない。
ないんだね。
全然。相当それこそ男性みたいに桃までっていう人だったらそれは何らかの対処が必要だと思うけど普通の人であればそこはちゃんと収まる仕様にな
ってる、うん、収まる仕様なんだよね。
収まる仕様ですよ。だって
入れ具ね、入れ具かなんてね思いながら見て、
家具やお前海の話から何の話になって
すいません、いや水着着用の際のマナーとかあんのかなみたいなね。ないないない。ただ薄いしなんか面積少ないからさ、ビキニの人なんかどうすんだろうなって思うわけですよ。
こうなってるでしょ、こうなってるでしょで、ハイレグの場合は
すごい絵が登場してますけど皆さんには見せられない。
こういう感じなんですよ。
ああ、まあね、そこがそうですよね。
こうなってるわけではない
あ、そっか、うん、そうだよね。あ、そうですね。だからそこの収まる、
これが ここの位置なのか、うん、ここの位置なのか、この位置なのかっていうだけの話なので。
なるほど。
ここのこの面積は変わらない
です。あ、そっか、
くれるようが下だろうが、
そうだよね、実際ちゃんと収まるよ、ね、
全然大丈夫。
普通にパンツの中に収まってますもん。
ただここまでこうボーボーな人はまずやばいですよってい
やいろいろ、いや私だからあのグラビアの方たちってもう、うん、いやこんなこと言うとあれですけど全部ないのかなとかね、うん、全身脱毛とかを施されてるのかなとか、ね、うん、そういうとこ脱毛できるのとか、ね、すいません以上です。
でもビキニラインとかってあるじゃない、 お手入れ。
ああ、
ビキニライン、
そうそう、あれ
だからあれはだから剛毛な人用でしょ。普通の人だったら別に、
あ、
まずよ、海の話で、
あ、ごめん、
そういう水着の話に行くが、
ごめんごめんごめんね、ごめんよ、ね、すいません。
でも海っつったってさ、いろいろあるじゃん。
姉子さんいっぱい持ってたでしょ。
お湯、何が、
まあ、あの海用の水着、
水着の話や。
どう、終わり、
水着はまず、
あ、ごめんごめん
あ、ほらその
男目線なのかな、
遊ぶ海と干渉する、さっきのあのほら、田口さんの話じゃないけど、
うん、
外国の海、
うんうんうん、
ね、
うんうん、
とかで、うん、で私その宮沢も感動したんだけど、あのね、多分生涯ですげえうわーって思ったのが飛行機の上から見て沖縄の海感動した。
そりゃすごいな。
初めて降り立ってった時にあのパームツリーで景色があと違うわけよ。うん、そうで色が田沢湖に出た色だ。
田沢湖なの、
ガキガエリ渓谷みたいな色
え、モルディブとかそういう感じじゃないの。
いや行ったことないから
分かんない
けど、
私は分かんないけど、
実際難波で見た時に、
うん、
だから酸性強い海なんだかって思うぐらいエメラルドグリーン
だ。あーね、だから、うん、ほんとね、海外旅行の本に出てきそうな色だったってことですよね。
写真みたいな感じが眼下に広がってて、
すごい、
うわー綺麗だーって思った。
あ、私も
ちょっと、うん、感動して、景色がもう違う、日本なのに、うん、外国に来たような、こう
そうだよね、
錯覚に陥るような。
日本の中でその海に出会えるってやっぱりすごい気持ちになりますよね。
そうそうそうそう、
羨ましい、
感動したん
で。何回ぐらい行きました。
沖縄は3回ぐらい行きました。
おお、すごい、
全部台風に当たって
ね、
ひどい目に遭いました
なんで
ドゥエス、
ドゥエス、はい、ということでね、
はい、
まあ、今日はちょっと私変な話しちゃって、あとやめますから、
うん、
海の話ってこと、はい、爽やかに、
爽やかに
皆さん海のお話ぜひエピソードなどお願いします。ファックス番号 888-3004 888-3004 番、
はい、そして E メールアドレスは acb@fm765.com です。